And can you tell me about
宮崎監督が新しい映画作品を作り始めるときに、鈴木さんとの間でどういう会話をするんですか。彼がこんなものを作ろうと思ってるっていうふうに思って、大きなまず方向性の話しますよね。だから例えばの例で言うと、実はもののけ姫の時、彼が作りたがってたのは本当はね、毛虫の話だったんです。<laughs>
彼は、ベン・ディフレント。ちょっと違いますよね。<laughs> でも彼はね、人間の出ない毛虫だけの世界で長編映画を作ってみたい。基本的に、で、僕は大反対しました。理由は簡単です。そんなものすごい難しいからです。で、僕は彼が昔描いた、その昔に描いてたもののけ姫の企画を彼に提案しました。It's often assumed that...
なんか、みんな宮崎監督が作品を作る時、まあ、時っていうのは、彼の頭の中で全部すごく構想が出来上がって、周りの人はそれが何か分からなくて、なんとなくこう形になって出てくるのを見て待つみたいな感じのイメージを持ってると思うんですけれども、実は鈴木さんがかなりこう影響を、提案をしたりとか、すごく大きな影響を与えてるという。僕は多分ね、彼の考えたことに対して、最初の映画で言うんだな、
一番最初のお客さんなんですよね。だから彼は僕にね、構想を話してくれるんですけれど、僕の顔を見てやるやらないを判断します。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は宮崎駿監督最新作、君たちはどう生きるかについて、 鈴木さんが受けたヨーロッパ向けメディア取材の模様をお送りします。通訳は坂野由里子さんです。But
this film in particular, there are themes about
この作品の中の、テーマの一つに、その継承をする、自分が今まで築いてきたものを、その後世に渡していくというようなことも、テーマの一つとしてありますけれども、それは自分の今後その引退というところも考えながら書いたんだと思うんです。あれはね、彼はね、高畑勲を尊敬してたんですよ。それで自分はね、高畑勲の影響か、映画を作ってきたと、 ずっと自分のことをそう思ってました。で、この映画で彼が何を宣言したかというと、もうね、自分一人でやっていくって、それを宣言した映画だと思います。だから、少年はもちろんね、モデルは宮崎駿、しかし大叔父はね、高畑勲なんですよね。
And I have to ask, there are so many birds in this film. Does he spend a lot of time bird watching?
鳥がたくさん登場しますよね。バードウォッチングとかされるんですかね、監督は。普段しないんですけどね。Not really?たまたまね、彼の庭が、自宅の庭があるんですけれど、そこに池があるんですよ。そしたら、ある時、そのサギが来るようになったんです。水を飲むために。で、それを見てて思いつくんですよ。
Can I just ask about, I mean, you will have a lot of questions about the future, but do you feel like, are there new projects in the pipeline?
まあ今後の話の中で、例えば新しい作品を今後作る予定とか、そういった企画っていうのはあるんですか、スタジオジブリとして。いや、まだ考えてない。We haven't gone that far yet.
Okay. And do you think you will retire at any stage?
できればしたいんですけれどね。I would love to.
この君たちはどう生きるかが、少年とサギが大ヒットしちゃったら、世界で彼はまた次作るでしょうね。普段にも増して彼は今回、
He's actually quite curious about how the film is doing commercially, more than the other films in the past. Oh, really?
Hi.
And will you say again, I think you're too old?
でももう年だからやめとけって言うと思います、自分。いや、もう今度は止めない。 I won't stop in this time.
Okay.
Hi.
I have to stop now.
Hi.
今回の、君たちはどう生きるか、日本で一切、広告なし、 公開されたんですけれども、はい、今回はヨーロッパメディア向けのインタビューに答えてくれるのは、まあ、なぜでしょうかつまり海外ではやっぱり広告なしではうまくいかないという判断
です。違います宣伝というのはね、国によって僕全部違うもんだと思ってるんですよ。今回今の日本を考えたら宣伝がない方が多くの人が見てくれると僕は考えました。日本は、しかしいろんな国がどうなのかは僕は知識がありません。だからそれぞれの国の方にね、これが正しいと思うことをやってもらいたいと思ってます。宣伝をしないことによって宣伝しないという報道がいっぱい出ました。
ありがとう。Thank you for answering our questions.
この今回の緊急上場できるか、これまでその宮崎駿監督と鈴木さんが一緒に、まあ、45年間一緒にやってたものの、その集大成だというような、話をとかされたのを聞いたんですけども、それはどういう意味なのかということを説明していただきたくて、そのテーマ作品のテーマがそうなのか、あるいは、まあ、2人 の, その仕事のやり方進め方において、まあ、今回がその集大成だというふうに感じられたのか。
実は「風立ちぬ」っていう映画を作った時から、宮崎駿はね、男同士の友情みたいなものをテーマに映画を作りたがってたんですよ。で残念ながら「風立ちぬ」ではね、それがうまくいかなかった。そしたら今回はね、まあやってるうちにね、結果そうなったんですよね、まあ、つまり真人という少年とアオサギの友情の物語。だからこれもね、彼シナリオを書かないんでストーリーボードだけでやる人ですから、僕にも最初分かんなかったんですよ、まさか友情をテーマにするっていうのは。ただやっていくうちにね、分かりましたね。これで、まあ、今回、まあ、実は作るのに7年、その7年間もあるとね、いろんなことが起こるんですよ。でどういうことかって言ったら、彼だって最初は今回ね、友情の物語を作ろうと思ってたわけじゃありません。本当はね、自分が一番尊敬してた、そしてアニメーションの手ほどきをしてくれた自分の大先輩、ね、高畑勲と自分の映画を作ろうとしてたんですよ。ところがこの映画の制作期間中に高畑勲は亡くなっちゃいました。でその日から彼はなんとストーリーボードが書けなくなるんですよ。でそれをきっかけに、なんとね、もう高さんのこと書くのやめたって言い出してそれで、ね、少年とアオサギの話に変わってったんですよね。だから実にそこら辺ね、ゆずむげっていうのか、面白い映画の作り方をする人だと改めて僕は認識した次第です。はい。
I came 10 years ago here for an interview with you and with Miyazaki.
10年前いらっしゃったそうです。
すいません、
取材したそうです。
ごめんなさい。
監督とも。
And you both said me no more film.
No more film って言ったそうです、その時。もう映画は作らないと。
There is no time to have another movie.
もう時間ないと。
But I thought it was impossible for Miyazaki to stop creating new worlds. So are you ready for another movie now?
で私はそれを聞いて、宮崎監督がでも映画作りをやめるとは思う、到底思えなかったと。
ね、
you guessed well. ということで今、これが最後だと思いますか？
思いません。
I don't think we will stop making films.
Why?
なぜでし
ょう？一生懸命毎日企画を考えてるからです。
彼が。
はい。もう止めません。失敗作を作っても構いません。
And I don't care if it fails if it's not a great film or not.
だってもう仕事しかね、楽しみないんですよ。さっきもね、2人で喋ってきたんですけれど、彼はね、とんでもないこと言い出すんですよ。君たちはどう生きるかってどういう映画だっけ、全部忘れちゃったって言うんですよ。で挙句の果てが新しい企画の話なんです。
And then he switches to talking about his, this new idea of a film.
引きずらないんですよ。
And he just like forgets what he did and then moves on. He's always facing forward.
作りたがってます。彼82歳ですよ。
He's 82.
多分ね、90歳までやるんだと思います。
And I think that he will continue until he's 90.
もう僕諦めました。
And so I gave up.
付き合います。
excuse me, but if Miyazaki could have an animator, so Suzuki-san could have someone to help him in the production?
これ例えばアニメーターをつけてでそうやって制作制作をこう手伝っていくというようなこう考えなんですか今後もし、本宮崎さんの本人が書かないとかっていうような
書くんだけれどもう一人ねあの大事な、ね、力のあるアニメーターと一緒にやってもらいます それが条件ですだから僕ね引退を撤回してもう一度作ると言い出した時に僕は思ったことがねいろいろあるんですけどその一つがね彼はそれまで企画に1年そして実作業は2年だいたい3年で映画作ってきたんですよそれを長くしようと思いましただって一度引退を発表した人がもう一度作るんですから ね世間に対して恥ずかしいことは僕できないと思ったんですよだったら、まあ、今回7年かかりましたけど僕本当はね10年かかっても構わないと思ってたんですそうすればちゃんとしたものは作れるでそれを世の中に出すんならまだいいかなともう彼はすごい抵抗しましたけどね何しろ早く作りたくてしょうがない人なんですよそれを僕はね止めましたストップしましたで結果7年、まあそれなりのものはできたんじゃないかと思いました
In the end, the film comes up to the conflict of...
これって、映画の最後の方で、その王子が、この世界をすごく平和を保つためにといって一生懸命積み木をこう重ねているんだけれどもそこにこうインコをやってきて全部こう、崩壊させてしまって世界が崩壊するとそこの描写というのは今の現実世界で例えばウクライナとロシアで紛争が起きているとかそういったことも含めてそうやって今の現実世界をどれくらいこう反映してああいうことああいう描写をしたのかと
新しい時代を作るのはいつの時代も若い人だと思うんですよねだから宮崎駿が実はやりたかったのはそれじゃないかという気がするんですよでまあこれ裏設定ですけどねもう一つの裏の設定なんですけれど王子は実を言うと自分の大先輩そして自分をねのアニメーションでいろいろ手ほどきしてくれた高畑勲がモデルですそして宮崎駿はですね真人っていう少年であると同時にあの物語の中で一番気に入ってるキャラクターがインコ大王なんですよでインコ大王はね自分だと思ってるんですよだからね高畑さんが作ったものをようやく壊せた、それが彼にとってはねものすごく大きなことでしただから、まあ、世界の女性その他はね実を言うと彼は一切考えてないですでも世の中ってのはこういうもんだろうって
あの今月から日本テレビが、まあスタジオジブリの親会社になりますが、あのもしあの監督、まあ、あの宮崎駿監督は新しい映画を作りたい場合は、そういう自由がありますか？
あります。
それは条件だったんですか？
そうです。あの宮崎監督に限らずジブリのことはジブリでやっていく。それを全部受け入れてくれたのが日本テレビさんです。多分ね宮崎駿と僕がまあおかげさまで病気もしないで頑張ってたらね。誰も日本テレビさんもあのいろんなこと言ってこないと思うんですよだから問題はね多分ね宮崎と僕が死んだ後ですねでこれはね分かりません、そこにいるねジブリにいる人たちが自分たちで考えてやるしかないからそう思いますもうこれね本当にね株の問題でしょもう誰にも話せなくて本当に困ってたんですよジブリでも知ってたのは3人だけです事前にこの情報が漏れたら全部終わりだったんです。
I wanted to go back to the importance of the fantasy worlds and the fairy tales in Miyazaki's work in general and especially in this movie.
やはりこれまでの昔のおとぎ話であるとかそういったファンタジーとかで今回の作品でもすごくこう、スピリチュアルなものとかそういったフィクショナルなところから の, その影響というのをどんなものなのかな彼女が見ていてそのオートトリっていう、作品、にすごくの影響を少し見たような気がするんですけどもそのあたり今作ではどうですか
僕はそれは正しいと思います
I think you are right.
だからこの映画にねどうして鳥がいっぱい出てくるかって言ったらあのグリモーの作った王と鳥がやっぱり根底にあるんですよだからまあねこれアニメーションに詳しい人だとアニメーション作品に詳しい人だと分かると思うんですけれど宮崎駿の作ったそのルパン三世でカリオストロの城でこれなんかもね実は王様と鳥の影響がねありますよねだから彼の中ではねこれねまあ、物を作る時の根底になってますね
他にもどういう影響がこの作品にはあると思いますか例えばすごくこうなんていうか霊的なものであるとかそういった神道とかそういったところの影響もあるのかとかどうでしょう、
宮崎駿っていう人はね1941年生まれかな、でその世代の人ってね僕の知る限りで言うと、なんていうんですかね、あんまり日本好きじゃないんですよね。それでね、アメリカはね、日本をやっつけた国だから好きじゃないでしょ。それで日本はそのアメリカに負けた国だから好きになれないんですよ。そうするとね、どこが好きだったかっていうと、宮崎駿はヨーロッパが好きでしたよね。それはね、ヨーロッパというね、あの一つのなんていうんですかね。大きな
文化圏
そうがの影響がすごい強い人です、僕と彼は彼と僕とはまあ2人でね世界いろんなところへ旅をしましたでも全部ヨーロッパです
the question of being worthy of the family heritage and values is in the center of the movie I wanted to ask about the future and the heritage of Ghibli.
今回の作品はその継承であるとか、そのいわゆる父、まあ、家族の大切さとかいろいろこうあると思うんですけども、まあ、スタジオジブリのその今後を考えた上で、宮崎吾郎さんが、絶対社長になりたくないと拒んだという話を聞いたんですけれども、まあ、その彼のその判断決断についてどう思うかということと、駿監督は、ジブリの今後についてどういうふうに考えて将来についてですね思っているのか、
はい、もし宮崎吾郎がそのスタジオジブリの社長になってたらジブリっていうのはね宮崎家のものになってしまうでそれを避けたっていうのはね本当に賢明なね選択だったと思うんですよ要するにジブリはねもう少し自由がある会社であると、そういうことだと思うんですけどねだから今回日本テレビっていうと、まあ、日本テレビさんに頼むわけですけれどそのなんていうのかな、僕とか宮崎が思っている以上にねジブリっていう存在がやっぱり大きくなってたんですよねそれを一人の個人が受け負うっていうのは本当に難しい、だからそうじゃないもっと大きな組織が受け継いだ方がいいってそういう判断をしたんですよね、宮崎駿はね今回のことについてどう思ってるか、彼はね本当に喜んでます、でどうしたかっていうと一つは宮崎吾郎がそのジブリの責任者にならなかったこと、これをまずね自分の息子がねそういう選択をしたことに対してね本当に喜んでます、これが一つともう一つはね、僕がねまあそのなんですか経営の部分に参加してやってるとどうしてもね作る方がお留守になるんですよそうすると鈴木さんがね時間ができたから俺は嬉しいって言って宮崎はすごい喜んでます
なぜ、海外ではザ・ボーイ&ザ・ヘロンになったんでしょうか、はい、そのまま君たちはどう生きるかを直接訳するのではなく
これは僕が決めましたこれで How do you live はね、日本でしか通用しないタイトルだと思いました、あまりにも哲学的で意味が分かんない
He thought that How do you live would only work in Japan because it's very philosophical and then he thought that it wouldn't make sense to people
はい、
なるほど
やっぱりあの外国のタイトルの方が評判いいですよねと僕は宮崎に言いました
And I told Hayao Miyazaki that, oh, I they like the Boy and the Heron title overseas. It's working.
Great. But I like How to Live as well.
Just like Russia, yeah, はやはりすごく哲学的なそういう文学とかもすごくやっぱり歴史が長い国でもあるので、そういったところもあってすごく君たちの
動機
っていう作品のタイトルもすごくいいなと私は思ったっ。
いや、昔なんだ、How do you live を使っていただいても僕は一向に構いません。
yes, Miyazaki likes to draw his storyboards. Didn't draw, I think.
Miyazaki 監督はすごく絵コンテをまず描いて、それをこう見せてくれると。で、高畑監督は逆に絵コンテを描かなかった、っていうのかな。その鈴木さん的にどちらの方が、そのプロデューサーとしてやりやすかったかという質問なんですけれども、とかやりにくかったか。
高畑勲という人は精密な絵は描かないけれど、彼の描いたストーリーボードは、うん、ものすごくね、カメラワークが分かる、うん、それから物のサイズも分かる。でそういうことで言うと、ある意味高橋さんというのは絵を描く人よりも絵を分かってた人なんですよ。
So for him it was different to produce Miyazaki Takahata's movies.
その宮崎さん監督の映画と高畑監督の映画 の, そのプロデュースをするにあたって、うん、やはりこう鈴木さんとしてはなんかすごく違いを感じてましたか。
感じましたね。
どんな違いがあったか。
まあ、高畑さんのことは、高畑勲のことはとにかくインテリなんでね、頭がいいんで、まあ、僕だけじゃなくて宮崎駿も含めて、もう彼の言うことはに対しては非常に尊敬の念があったですね、
うん、
だからといって皆さんに尊敬がないわけじゃないんですけれどね、そういうことで言うとね、皆さんの方がいや なんていうのかな、近いんですよね、親しみやすくて、うん、はい。
Maybe in your opinion, what is the heart of Ghibli Studio? Like, what will future leaders of Ghibli Studio have to take care of? So the future Ghibli movie is still a Ghibli movie as it was during Miyazaki's time.
そのジブリ作品、今後そのスタジオジブリのを引っ張っていく人たちが何を気をつけなきゃいけないのか、何を心がけるべきか、いわゆるこれからスタジオジブリからこう出していく作品が、やはりこれまでの作品のようなジブリらしさっていうものを、持ち続けるために何を気をつけたらいいか。
良くも悪くもね、やっぱりジブリっていうのは宮崎駿の考えが隅々まで浸透したね、スタジオだと思うんですよ、作品を作る上では。だからそれをどういう形で打破するかっていうと、まあ、ある才能ある若者の登場を待つしかない。
候補はいるんですか、その才能、才能ある若者。
いません。
No.
これジブリだけじゃなくて日本中にいない。
Not just Ghibli, not just Studio Ghibli, but if you, even if you look around Japan,
やっぱりだからね、その苦しみっていうのはね、宮崎駿という天才、その人が登場したことはね、ジブリのみならず日本のね若い人たちにとって、あのクリエイティブを目指す若者たちにとってものすごいストレスだと思います、僕は。だからね、やっぱり何らかの形で宮崎駿を乗り越えてやっていくっていう人が出てくることを僕はね願いますけれどね、簡単じゃない、うん、そう思います。ましてやね、まあ、これ分かりにくいかもしれないけど、君たちはどう生きるかみたいな作品、こういう作品を、まあ、僕は作るのは面白かったけれど、じゃあこれを見たその実際の作り手たちどう思うんですかね。それ考えるとね、結構ね大きなストレスを与えちゃったんじゃないかっていう気がどっかでしてます、
うん、
で宮崎駿は何が優れてるかっていうとね、表現力だと思うんです。だけどもう一個実は企画する、ね、企画力っていうのもあるんですよ。だから僕は表現ではなかなか宮崎駿に追いつけない、しかし企画は違うんだと思うんです。宮崎駿を超える企画っていうのはね、若い人にもチャンスは僕はあると思ってます。 だからぜひ頑張ってほしいと思ってます。
宮崎駿監督最新作、君たちはどう生きるかについてのヨーロッパ向けメディア取材の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。